私は一頭の白熊でございました、家族はこのカムユカラの場合は神様自身が自分のことを語っていることがカムユカラで、今この場合サケヘがハラトンナというの繰り返しです。そのハラトンナの繰り返しの中で、カムイ、いわゆる熊自身が物語っている。熊は熊なりに、神の国では人間がアイヌが生活しておると全く同じように生活しておるわけです、私たち熊夫婦は非常に仲良く暮らしておった。そうしておるうちに、いい男の子が生まれたので、その子供を大切に大切に育てて何不自由なく生活をしておったある日のこと、弟の神様からこと、弟からだな、弟から招待状、招待が来て、酒を作ったので、どうぞ遊びにいらして、
兄貴からだな、兄貴赤い熊だ、
ああそうか、うん、その兄貴の方の熊から招待状、招待が来て、そして、ぜひどっさりお酒を作ったので、飲みに来てくださいと、そういうことづけ来たので、留守番の家内によく言いつけて、子供を大切にしておってね、私は行くたさと言って、そのお酒を飲みに行ってきますからねと、そう言って出た。その間に留守番をする、留守番をする神様はタラといって、山へ行くときに荷物を背負うところの縄を一生懸命編んでいる。それをあちらへ返し、こちらへ返ししながら編んでいる。そのうちにどうしたのか、子供が火のついたように泣き始めた。それをいくらあやしても泣き止まないと、そういうふうにしておるところで話が変わって、私は一人のアイヌでありましたと。家の近くを歩いておると、向こうの方から一頭の白クマがこうゆっくりゆっくり来ている。見るとそのクマがすごく大怪我をして、もう内臓物は出て、いわゆるその大腸も小腸もこう地べたに引きずるようにして、向こうからその怪我をしたクマが来ておる。私は田代を抜いて、アイヌはそういうことを受けホムスというんですけれども、なんというか、日本語訳にこのケウェホムスという言葉は非常に難しくて、ユーカルに出てくる場合であればネギダウというふうに私は訳しておりますが、どうしたんですか熊の神様、あなたはそういうことをしてきているのはただごとではありませんね、という意味のことを言いながら、田代を持ってこう、胸に、右手を伸ばして、それを胸にこう引きつけ引きつけ、そのどうしたんですかというと、そのクマも立ち上がって、私のやると同じように前手をつき、前足を突き出しながら言うことには、私は神の国に住んでおるクマでした、それが兄神から招待を受けましたので飲みに行ったと。そしたらたくさんのごちそうが出たので、そのごちそうを私の家内に、私の子供にと思いまして、それをこうおいしいところへよそよけた。そうしたら兄神の言うのには、いいもんだなあなたは、家内がおっていいものだなあなたは、子供がおって、そういうふうにごちそうを残す人がおって、というふうに言いがかりをつけて、私にもう喧嘩をふっかけてきたと。まあ我慢したんだけれども、我慢しきれずに喧嘩をしたんだが、もうこうなれば生きることはできないんだと。だからあなたは非常に精神のいい人なの知っておりますから、どうぞ私に矢を向けて撃ってくださいと。それによって私は神として蘇生して神の国へ帰りますからと、そのように言いましたので、私は早速弓矢を取って撃った。そうすると私の家近くへそのクマが来て、ヌサさんといって外の祭壇近くへ来て、まあ住まうね、死んだ。それをちゃんと皮を剥いで片通りに、お祈りをしてお祭りをした。そうするとその晩に夢枕に立ったクマは、おかげさんであなたのおかげで本当に私は神として神の国へ帰ることができました。 これからはあなたをお守りしますよ、本当にどうもありがとうございましたという夢を見せてくれたと。そしてその後私は何不自由なく生活をしておりました。いわゆる熊神が神の国での生活、そして、神の国での生活の中で熊の連れ合いである人はアイヌの国でアイヌのおばあさんがしておるように、アイヌの婦人がしておるように山へ持っておく、持っていくところの荷縄と言われるその縄を一生懸命編んだり織ったりしておる様がこの神ゆからの中ではよく出ておるわけですね。今の場合これ神ゆからといって、繰り返しが腹とんなというふうに、言っておるわけでした。神ゆからです。それではテープ番号第3巻これで終わります。昭和44年1月23日録音者および再録者および和訳茅野茂。